明のみるみる元気が湧いてくる。
はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
いやー、前回、まあ、中村文明変身計画で勝手、はい、に3人で盛り上がりましたけど、
盛り上がりました、盛り上がりました。
とりあえず近しい、はい、今目標を立てましたよ。
お、立てたの。はいはい。
この 年内に、
はいはい、
ジーパンを一足買う。
お
ー、からの、
まずそこから、ま
あ、何年ぶりに買うんすか、
ジーパン。何年ぶり。
多分そうやな、28ぐらいが最後っちゃうかな。
28、
ああ。なんで、まあ年月で言うならば24年は履いてないですよね。
24年履いてないんや。
はあ。
へえ。
24年は履いてない。
履いてない。そうなんや。
でもやっぱりジーパンには僕トラウマがありますから。
トラウマ、ジー、うん、パンにトラウマ。
選手言ってたこだわりじゃなくてトラウマがあるの。
トラウマあるんですよ。
へ、
それはあの山奥の、うん、村で大きくなったでしょ、
はい、
ほんで小学校中学校って僕本当ねジャージしか着たことないんですよ。
なるほどなるほど。
ああ、はいはい、
小学校や中学校の時ってだってジャージしかなかったし。
確かに。中学制服やったんでしょ。
制服、
うんうん、まあ、制服かジャージっていう時間に
っていうことですよね、うん
うん、まあ制服か普段休みの日も
ジャージ、
ジャージ、ジャージやったんですよ。ジャージってその学校のジャージやなしに、うん、なんかあの水野のジャージとか、はいはいはい、みたいな。
そういう僕らもそうでしたよ中学の時は。
だい
た
いジャージでね、うん、ほんで高校になってその初めて伊勢の町へ下宿しながらこう出て行ったわけですよね。
はいはいはい。
こうでしたら僕本当に中学卒業するまでおかんの手料理しか食ったことないんで。
ああ、はいはいはい、はい、
なんで僕高校1年生で伊勢へ出て行って一番最初の冒険は下手すると伊勢市駅前にあったロッテリアでハンバーガーを買うのがめっちゃ僕なりの大きい冒険だったんですよ。
そう、
すっごい緊張しましたね。チーズバーガーっていう一言を言うのにほんま前の日鏡で練習したぐらいですからね。
そうなんや。
チーズバーガーってちゃんとよう言うかなみたいな。さあけどロッテリアでハンバーガー頼むのめっちゃ緊張しましたよ。
でそれも生まれて初めて食べるのに。
生まれて初めて食べる。
はあ。
で自分の財布から金払ってね、うん、チーズバーガー買うわけですよ。
はいはいはい。
ほらなんかポテトもついでにこんなんついてあの安でついてくるみたいな言われたかもしれんけど、もうその時点でもうなんか息上がってましたもんね。心臓の打ち方めっちゃ早なってました、ね、もういらんこと言わんといてみたいな。チーズバーガーだけでいいねみたいな。でもほんとそんなんだったんで、うん、僕高校行ってから初めてスパゲティなんかも高校で初めてですよ。ピザ食べたのも、
うん
うん、それからお好み焼きとかあんなもんも高校行ってからでしょうね。
へえ、
うん、なんでそんなリゾットとかね。
リゾット
リゾットとか、うん、それどこの国のもんなんですかみたいなぐらい本当になんかこう何もかも知らんかったですね。山におったから。でその中でみんな高校行ったらみんながジーパン履いてたの。やばいと、はい、俺ジーパン持ってないやんか。その時にね伊勢でできた友達に「いや俺ジーパン買いたいから一緒に付き合うてや」とか言えばよかったのに、
はい、
俺ももともとジーパン持ってんねんっていう顔がしたかったから。
なるほどなるほど。
ほんでなやっと買いに自分で行ったんですよ。
はいはいはい。
ほんでそのジーパン欲しいんやいうのを店員さんに言うて、
はいはい、
ほんで 僕なりにすげえ勇気出してジーパンを買ったんです、
はい、
本当に友達らとプライベートでね、その学校とは関係ないところで会うってなった時にその勇気を出して凍ったジーパン履いてたんですよ、うん、まあ、そんなメーカーとか何も知らんかったんですよ、うん、ほんでその時の店員さんに勧められて凍ったジーパンがボブソンのジーパンやった、うん、ボブソン、はいはい、こうしたらね、はい、高校で出会ったその友達らが死ぬほど笑ったんですよ、
はいはいはい、
俺ボブソン履いてるやつ初めて見たとかねどこに売ってんのボブソンなんてとかって言って、ボブソンをめっちゃバカにされて、
は
あ、僕すげえ勇気出して買いに行ったのに、うん、そんなダサいものを買うてしもたんかと、
うん、
でその時一回履いたっきりやねん、
そのボブソンは、
ボブソン
は、
それっきり二度と履かんかったですね、それこそ二度と履かんかった、うん、でもむしろ捨てたでしょうね、
はあ、
うん、それでなんかジーパンに対するトラウマができたんです、
ボブソン何があかんかったやろね、
けど僕も同じような思いで小学校の時にあります、
そうなの、
なんかこう僕らは小学校の時にジャージからジーパンに高学年は変わるんですよ、
はいはいはい、
でその時にみんながちらほらジーンズ履いてきたぞってタイミングで僕もおかんにララパーク連れてもらってジーパンを買ってもらうんですよ、で買ったのがボブソンやって、周りみんなエドウィンで、なんかおーそうなんやみたいな感じで
周りエドウィンな、
僕らはエドウィンや
った、俺らはみんなリーバイスやったんで、
いやそっから多分中学とかのタイミングでリーバイスとかエドウィンとかっていうのが混合
して、あと俺らビッグジョンのもあったけどね、あ
ビッグジョンってもありましたね、
なんか そういうのでなんか今社長の話に僕結構共感できましたもん、ボブソントラウマ僕もちょっと持ってますもん、
へえ、ボブソン僕は入ったことないわ、
いやけど別にこうやって話しとる分には何があかんのかってさっぱり分からへん、
分かれへん、分かれへん、何分かるのか分からない、
若気の至りかなんかその時のトレンドか流行りかぐらいのあれですけどね、
やっぱりそのあの頃も、
はい、
例えばリーバイスはかっこよくて、うん、ボブソンはダサいみたいなとかってそういうのがあったんでしょうね、
あったんでしょうね、
なんかあると思います、ジャージもだってメーカーでなんかいろいろありませんでした、
えジャージに良し悪しがあんの、
スーパースターがいいのかナイキがいいのかランバードがいいのかプーマがいいのかみたいなん
て、結局3本ナインやったらアディダスやけど、はい、2本ナインやったらどっかのジャージとかっていうそんなのはあったけどね俺らの時代、
知らんだな、ジャージにもそんなことあったんや、
いや僕らはありましたね、
それがトラウマなんや、
だから自分ってあんまりなんか、はい、履きたくなかったんですよ、それでそのバイクに乗ったり、うん、するようになってからはやっぱりさっきの前回話したそのラングラーとかね、
はいはい、
でなんかそのウエスタンブーツを履いたり、あとあのチャップスって言ってあのマカロニウエスタン昔の西部劇なんかでみんなこう腰のところでこうピッとベルトで留めたこう革のそのズボンがこう摩擦でダメにならないようにジーパンの上にこう履くというか覆うというような、ほんでひらひらついてたりするああいうのチャップスっていうんですけどね、あの乗馬は乗馬用のなんか競技用のチャップスとか、うん、ああいうのもあるんでしょうけど、なんかあんなひらひらしたり彫り物みたいなデザイン施されたりしてる、うん、そういう革のチャップスとかああいう、僕一回神戸やったかな、うん、買い物来てチャップスを15万円ぐらいで買いましたよ、
15万円
で、こう掘ってて掘り物がなっててひらひらついてて、でその時僕ハーレー乗ってたんで、
はいはいはい、
もう絶対このチャップスやみたいな
ほ
ーハーレーには似合いそうやな、
うん、まあ、普通のねああいうヨーロピアンっていうかこんなちょっと前のめりのバイクとかあんなんではチャップスなんかね、うん、ハメつける人おれへんけど、あんなんもう誰もそんなんせえへんだから欲しかったんでしょ
うーん、はいはい、すごいな、
まあ、でもとりあえず今年中に
ジーンズを
1枚1着のジーパンを買おう、はあ、誰についてってもらえばいいの、もうボブソンみたいな、あの時のようなボブソンってお前初めて見ただみたいな、もうあの言われ方だけは50過ぎてしたやられたくないしな、
いやそれこそそういう意味でいうと、こう本庄さんとか自分でこうジーンズ作ったりあのつなぎ作った人だったじゃないですか、
あ
んな んでこう
侍ジーンズ、
侍ジーンズ、
そうですね、侍ジーンズ、
まあ、作ってもらったらいいかもしれませんよ、うん、
あ
自分のやつでね、本当に
愛着も湧きますしね、
わくわく
わく、うん怖いわけど、まあ、そういう意味では、
はい、
あね、あのうちはあの息子ね、それこそ2番目と3番目がビリさんに服ちょうだいとかヤマトはそんなことあんま言わないですか、
あ、まあ、ヤマトは言われませんね
あの長男はね、何でもいいみたいなんですよ、もうある意味では僕と似てて、はい、もう何でもいいんですよね、うん、もうこれヘアスタイルとかももう何でもいいみたいでそれでヒューガはもういちいちあれがどうでこれが何やらでとか、ああいうの好きなんでしょうね、
おしゃれに敏感というかモテたいというか、なんか
モテたいんやろな、
でお父さんお母さんに内緒でピアス開けたでしょ、
あ、そうそうそう、
お父さんお母さんに内緒でダメって言われてるバイクの免許も取ったでしょ、
あいつ、あいつ何も言わずに、うん、知らん間にあの中型の免許 400cc まで乗れる、はい、中型のバイクの免許を勝手に取ってきたんです、何も言わんと、
へ、
で取った後にあの中村系 の, あのグループラインがあるんですよ、
はいはいはい、
めったに使わ な, はないし、
うん、
誰もそこに何も載せないんやけど、で日向が反対されるかなと思ったんで勝手に免許取っちゃいました、へーへーへーって出てきた
出たへ
ーで僕それ見た瞬間へー自分のお金で自分で二十歳も過ぎて取りに行ったもんね、うん、別に僕がどうたこうたらっていうこっちゃねえしと思って、で僕全然無反応だったんですよ、
はい、
そうしたら一人でね、あの嫁はんにやばい、とうとうめっちゃ無反応めっちゃ無反応って何の反応もないってこんなに怖いことなんだみたいな、なんかあの子無反応がすげえ怖いみたい、なんか反応したってよとか出てきたけど、知らんからほっといたらほっといたらやんのもんとかって言うてね、まあもうじき鹿児島行くし、行ったらまあその話もね、
はい、
出るやろうから、はいはいはい、もうその時でそんな話すらええしって言って、でもって言ってて、で鹿児島行ったんですよ、
はいはいはい、
9月末ね、
はい、
でしたら実は免許取っただけじゃなくて、うん、もうバイク注文しとったんです
、うん、そうなの、
さすが次男、
え
さすが次男
新車で、
新車で、
おお、でなんか頭金ほぼ入れず、うん、何年ローンとかでめっちゃなんかすげえ長いローンで、でバイクも注文してあると、
ね、
うん、
でしたんやけど、でも僕別にね反対はせえへんかったんですよ、
あ、はい、
まあ、自分のお金すんのやったら、
自分のお金でね、二十、うん、歳も過ぎた責任の名のもとね、うん、どっか行こうかって、別に俺はお前のやろうとすることを止める権利もないしな、せやから、別にかめへんと思うでって、その代わり一個だけ悪いけど約束してほしいわって、人、うん、だけは乗せんといてほしいって、
はいはいはい、
でそれもね、僕お父さんも経験があるんやと、で例えばね 400cc ぐらいの言ったらね、まだ言うても小ぶりなね、そんな大きいバイクじゃないとやっぱこう不安定な部分もあるし、うん、本人のバイクに乗るという技術もね、うん、その高まってない時にね、調子に乗って人乗せて怪我でもさせてみたいな、もうこればっかりは責任が取れへんから、
うん、
いくら金積んだって責任は取られへんやろって、うん、なんでな、その中型免許で何ぼか乗れるようになって、で例えばその後に大型乗ってね、うん、取ってね、7半とか 1000cc とか、ね、そのレベルになったら本当にバイクを操ることも上手になって、うん、バイクの怖さも分かったりとかって、うん、してきたら話は別かもしれんけど、免許取り立ての時は頼むからね、もうそこだけは申し訳ないけど、うん、責任が取れへんから、うん、だから人だけは乗せんといてほしいって、うん、もう絶対お前乗せたがるタイプやと思うしその気持ちも分からんでもないねん俺も乗せたから言うて、で俺も乗せて怪我して人に傷をつけたことがあるって、でもあの時の辛かったことだけは忘れられんわって言うて、だからな、もうそれだけ頼むわっていう話を結構酒飲みながら喋ってたんですよ、
はい、
でもね、ヒューガってすごいですよ、次の日に 昼過ぎ会うたんですよね、うん、でしたら「ああんなとうとう」言うて「昨日あんな話になったやろ」言うて、うん、さから俺なもうバイクキャンセルしたからな
へえ、うん、
へえすごい
注文したやつ朝一番にキャンセルしに行ったんですって
へえ
ほんでもうその契約全部もうクーリングオフしてきたって聞かされるたらもうなんかめっちゃ今度はいやいいんやぞ別に言ってもみたいなそうけど僕だけどね思わずキャンセルしたってさらって言った瞬間僕ねヒューガの背骨折れるぐらい抱きしめてしまいましたでそのまま首筋噛みつきましたもんお前ってなんて素直なやつなんて
本当に、ね
うん、お前ってなんて素直なやつなんてちょっとキャンセルした話に感動したかな俺は
感動しますね
いやそれはその判断、決断はすごいですね
すごいでもな、うん、ちょっと言うてる通りやと思うわって俺絶対人乗せてええ格好したかったもんってええ格好したかったしあそんなんでほんま人傷つけたらえらこっちゃなって、うん、けど俺また希望が湧いてきたって言うから何言ったら、うん、大型免許取りに行く
らしいヒューガらしい
らしいらしい
大型免許取りに行くって
、うん、今の話聞いとったらそうですもんね、
うんうん、すごい、
けどすごいですねそれちょっとこう
たった1日で
コロッと変えるっていうのはね
もう頼んであってもうすでに三男坊にはあんなに欲しい欲しい言うてあんなに悩んであんなに調べて、はい、あんなに内緒で計画立てて進めてて俺は知ってたって、うんうん、でもたった1日でキャンセルできるってすごいよなってうんいやほんますごいよこれっつって、うん、ほんまにお前すごいわ言うてほんま抱きしめながら 首噛みつきましたもんね中に。
いや素晴らしい、
その話素晴らしいですね。
なあ、
いやすごいと思うですね。
いいわね、オチがね。
オチが
トリンクはいいわ。
だってとうとうすげえ酒飲んでだいぶ酔っ払った最後の方チラッと言ってたで、ハーレーとかなら何ぼか金出してやってもいいまで言うとったで。
出さされるやん。
横でうちの嫁が、うん、確かに言うてた、確かに言うてたって言うて、カーコも聞いてる言うて、
いやなんかすごいっすねその決断はやけど、
すごい、すごい、すごい。だけどね、そらあの危ないっていうのは確かにバイクはな、二輪やし危ないけど、
はいはい、
でも。みんながみんな事故するわけではないんやし、うんね、なんか事故する一番リスクが高いのは免許取り立て、
うん、
で人なんか乗せてとかね、うん、いうそういうのが重なった時になんかリスク上がるんだなって、そうそうそう、だから本当に大きなバイクを操れるようになれてね、その免許が取れるぐらいやっぱりだいぶ頑張らなあかんしね、うんうん、そう思ったらなんかすごくバイクに乗りながらも絶対に外してはいけない大切なことを常に真ん中に持ちながら乗る分には僕はいいと思うんですよね、
うん
うん、
めちゃくちゃいい感じやね。でも
すごい、
すごいわ。多分彼のことやからほんまに調べに調べて調べまくっとったと思うよ、うん、
よう分かるわ。なんでこそこそ動きながらうししうししって企んどったヒューガの姿がよう分かる。それをこうそこまで行ってなんかこう物事って進めるときよりもやめるとき決断っていうか立つときの方がエネルギーいったりしません？
あるあるあるある。
なんかこう事業の展開、仕事で例えるならば継続してきてやってきたことをこれはやめる、この事業を撤退するっていうの、その撤退の勇気ってすごいこう必要、うん、むしろ今の感覚で言うのならばこうバイクを買うんだって言った方にエネルギー注いで進めていくっていうような立つっていうところの方がこう未練あったりだとかこだわりが強いところがなんかすごい強いイメージですけど、スパーンって切ったこの決断すごいなって思いましたね。
ケロッとキャンセルしてさも何もなかったかのように言うんよ。
す
ごいなこの子と思って
、もう次の目標も決めてるしね、
大型とかよって。だってこの家の中でとうとう敵に回していいことは何もないって俺は知ってるからって。
その判断も 素晴らしい。
正しい。
ということは僕を操る方法があるよねっていうことも分かってるんです
よ。分かってるよね。
うん、この男を味方につけていきながら生きていく方法いくらもあるからっていう、うん、そういう感覚が非常にあるんですよね。うん、いやーすごいなと。あれぞまさにその人たらしというかね、もう自分を絶対変えないっていう人もいっぱいいる中で、うん、あんなにいとも簡単にねコロッと変えれるってもう才能やな思って感心しましたね。本当ね。
で社長も大喜びですもんね。
うん、すごいと思ったし。なんで今ウォーリーがね、何気例えばその、はい、辞める勇気とか撤退とか、はい、なんかそういうのもなんか言葉ってあのこの間僕ねテレビ見てて、うん、また俺なんか僕のネタの元は大体テレビなんですけどもう特にもうあの意味のない内容のないテーマのほぼないあの深夜のくだらん番組が特に僕は好きなんですけど、そのくだらん内容もろくにないみたいな、そんな中にたまにふっとね、いやそれおもろいなと思って、この間めっちゃ僕こう食いついて、
はい、
なんかねこう見入ってしまったんですけど、夜中のくだらん番組ですよ、はい、でその中でなんかねちょっといわゆる芸人さんかなんかなんかな、まあ言うたらこうちょっとアホなふりしながらね、うん、こうふ何気に振った一言なんやけど、あの逃げるってそんなに卑怯なことなんですかねっていうようなセリフから始まったんですよ。
お、
うん、でいつの間にか日本って考えたら逃げたらあかんとかね、
うん、
逃げるか立ち向かうかみたいな選択与えられたら立ち向かわなければならないんだみたいな、うん、で逃げるやつは卑怯もんだみたいな、うん、そんな言われ方するけど、そんなにね僕たちは戦い続けなければいけないんやろうかみたいな、うん、そういう会話やったんですよ、うんうん、で僕その時ビクって来てね、
うん、
いやおもろやんたと思いながら、だって大自然はね第1位は逃げるですよ、
うん、おー確かに、うん、
大自然の中で一番最初に考えるのは、はい、いかに逃げるかですからね、
うん
うん、だから逃げ方を見つけておいてなければ、うん、山の中では遊べないんですよね、うんうん、
はい、
うん、なんでなんちゅうかな、動物もみんなそうですよね、
う
ん、
そうですね、いきなり
戦う動物なんてごく一部しかいませんよ、うん、
最後の最後ですもんね、
そう、ほとんどの生き物はみんな逃げるらしいんですよ、
はい
はい、だから逃げ方を見極められてるかどうかみたいな、だから逃げ方の美学がちゃんと自分の中にあるならば、うん、この世知辛い世の中の生き方も変われるんちゃうかなって、うんうん、だって逃げるってダメなことなんかって言ったら、うん、僕だって小学校の時でも山入ったりで、ね、こんなうなぎやあゆ焼いて食べたりでいい匂いが漂うと野生動物が来ますでしょ、うん、でその時に、ね、僕がじゃあクマに襲われたら、
うん、
僕がイノシシに襲われたらって山芋掘っててもいつもそうだったですもん、うん、周りをキョロキョロキョロキョロ見てうわイノシシ来てるみたいに思った時はもう決めてありましたから、うん、目の前の木にこうやって鶴が巻いて地面にね山芋が刺さってるわけですわ、うん、でそれをこう土を落としていきながらガサって取るわけですけど、でもこの木に逃げて登って逃げやすいかどうかの枝ぶりとか必ず見てありましたもんね、
うん
うん、で自分が履いてる地下足袋に少しだけ秒を打っとくと、はいはい、登っていくのが簡単に登れるから、うん、あえてイノシシが来た時用に逃げる秒を打っといてから山に入ってるんですよね、
うん、
なんで万全の逃げる姿勢を整えてからいつも動いてたんで、うん、なんで昼に噛まれないようにするための防御にこんな薬草を足首に巻いてあれしてとか、
うん、
もう全部その逃げるとか避けるとか、
うん、
そこから逃れるというなんか前提はいつも大自然はそこが始まりなんで、だから人間が作った社会のルールはどうも逃げるはダメなんですよね。
うん、
でも逃げるを認めてやれることをもし子供らに教えてやれたとしたら、うん、なんかもう少し生き方が楽になっても
いいよね、
ええんちゃうかなって、だからそういうのをあのくだらーに夜中の番組だったんですけど何か そういうことをテーマになんか講演なんかででもね、うん
うん、なんでダメなんでしょうね逃げる。
だって街でいても、うん、だっていつ催涙スプレーみたいなものを電車の中で吹き始めるやつ出てくるかもしれんし、うんはい、通り魔みたいに切りつけてくるやつおるかもしれへんし、うん、だけど都会で生きてる人は逃げるっていう感覚なんかをそもそも持ってないから、うん、安全が当然なんだと思ってるんで、うん、なんで不具合なことが起こると誰かのせいに従うんですよね、はいはいはい、その仕組みがこうだから、うん、その安全基準が満たされていなかったからとかって、うん、結局犯人探しだけど、でも大自然の中に犯人なんかいませんもんね、うん、みんな生きることに一生懸命やから、
うんうん、はあ、ほんまやほんまや
ねえ、う
ん
うん、
ちなみにこの逃げるっていうのが罰っていうような感覚は日本だけですか、海外もそう、
どうな
の、人類がそうなの、
日本は特になんか武士道とかと照らし合わせせられると、
確かにそういう、こう社長の言ったダメっていうような感覚は分かるんです
か、感覚が古き昔からずっとあるよ ね, ね、
うーん、
うん、まやな、
どうなんやろな、けどなんか他の国もそうっぽいですけどね、逃げるのはダメみたいな文化ありそうですけどね、
うーん、
なんかこうそれこそこう国家なんかに、ね、立ち向かえ立ち向かえみたいな歌詞がよく使われている、しぶきを上げて生き絶えるまで戦えみたいな歌詞が使われているのと一緒に、逃げるのは罰っていう文化ありそうやけどな。
なんでスポーツなんかでも視点を変えて、
はい、
いかに勝ち逃げっていう言葉ありますけど、
ありますあります
、うんうん、いかに勝ってる状態をキープしながら逃げるということをもう少し深掘りすれば、うん、もう少し勝ち方が変わるんちゃうかなとか、なんか全てが全て向き合う真剣勝負だけが正しいとは大自然は言ってないような気がするんで、
うんうん、逃げるが勝ちってこともあるけどね、
そうですよね、逃げるが勝ち、うん、
なんかそういう中で社長がさっきポロッとっていうか言ったのが、こうなんか逃げ方を正当化するためにそこに対する美学が必要なのかなとか、信念とか、意志なりっていうのがあればいいのかな、なんかこう単純に逃げてばっかりやったら絶対ダメじゃないですか、きっとこの人間社会で、やれ勉強せ嫌ですみたいな、ゲーム性嫌ですとか、ご飯食べる嫌ですとかって言って逃げてばっかりしょったら、そこに成長もないだろうし発展もないかなっていうのはすごく分かるような気がするんで、その逃げる時の美学、意志、信念みたいなのが大切なのかなとこう思いましたね。深いですね、そのお話、
面白いと思います。
面白いですね。
世の中の何気ない一言やったんですけどね、
はい、
いや確かにそやわと思って、
確かに
逃げてはいけないっていうことをいつの間にか刷り込まれすぎてるがおかげで、生きづらくなってる人いっぱいいるんちゃうかなっていう、でその中でなんか逃げるは勝ちとか、だって昔やってた鬼ごっこなんかでもさ、逃げるのがうまいやつが最後の勇者やで。
まあですね、
逃げ切ったんがね、
逃げ切ったらね、
軽泥も逃げるのが早いやつが勇者ですからね、
だって蝶々だって昆虫だって動物だってみんな逃げることが 99% の
基本はそうです
頭の中に常にある考え方の 99% は逃げるやと思うよな、
人類だけですね、戦うという選択肢に重きを置いているのは。
でも逃げるという字の辺を変えると挑むっていう字になるやんか。
そうですね、点にするとね、
ねえ、字で変えると信仰にするから逃げるやん、奇変にしたら挑むですもんね、
神一重ってこと、
神一重ってことや
な、裏表というのか、
いや答えの出ない話 で、
はい、好きです、
終わりが来るようになってしまいましたてなことでお届けしました、中村文明と
ウォリーと
ビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。どっちが面白いか今日